今週の気になる記事。
はいはい。
ということでですね、うん、今週のファミ通、もう表紙見てもらったらわかる通り、もう、
製造
セガーですよ。そうそうそう。ね、はい、セガー一面に、もうキャラクターで溢れてるんですが、
はいはい、
この今週の気になる記事、ちょっとセガーについて、まあお話ししてみようかなと。
ああ、自信ない。
思うんです。自信ない。
ないですよ。
じゃあやっぱり助っ人が必要か？
必要ですね。
やっぱり必要か？
必要。無理。
ということで、今回は、なんと、
はい、
ゲスト、お二人、
お呼びしております。
お呼びしております。まず、ゲストお一人目、ヒカルさんでございます。
どうも、こんにちは。
よっ！
よっ！はじめまして。
ヒカルさん、どうもどうも。
どうもです。今回、
ぐーたらくんがあまりにもだらしないので、ぜひぜひ。
ひどいな。そういう立ち位置ですか、今日。
そういう立ち位置ですよ。
似たようなもんだと思いますよ。
あれ、ヒカルさんも背が自信ない。
あまり得意じゃないですね。
じゃあ、もう一人呼んじゃおう。もう一人のゲスト、富蔵さんです。
はい、どうも富蔵です。はじめまして。お邪魔いたします。
今日はですね、
はい、
なんとこの4人で
喋っちゃう
セガの歩みを、
うん、もう隅から隅までズズズイとですな。
ああ、もう今日2時間ぐらいセガの話するぞ。じゃあ
僕が来ますよ途中で。
長い。
2時間は無理です。
2時間話して編集15分とかにするぞ。じゃあ
ぶった切りますね。
それでも全然構わないですけど、
僕は。うん、もう俺が大変だからやめるけども。じゃあね、ファミ通の、とりあえず、その、記事で、セガの歩みということで、
かなりページ数割いてますね。
かなり取ってますよ。ページ数えてませんけど。
いいです。
何ページあるんだろうな。
30ページくらいあるんじゃないですか？
50ページか。すげえな。
いや、もっとですね。50ページくらい
じゃないか？あ、50ページいってる。
いってますよ。
おお、もう2時間コースじゃねえか、じゃあ。
どうぞどうぞ。
おい、メインパーソナリティだろう、お前。
どうぞどうぞ。
はい。ということで、じゃあ、セガのとりあえず歴史。
うん。
ザザザッといきますよ。
はい。
年表書いてるんですけど、
うん、
これ全部読むとすごい大変なので、
はい。
とりあえず、1951
年。そんなに遡りますか？
うん。
古いですね。
レメイヤー&スチュワート創業って書いてますね。で、これから社名がちょっといろいろと変わって、いつセガになるの？お？いつセガになるのよ。
わかんないんですか？それも。
お前わかんのか？
わかんないですね。
でしょ？
はい。
だって年表書いてねえもの。
さっき書いてる。
え、だってさ、
はい。
セガっていう社名にならずに、
うん、
もうその前に商品として名前でセガって出てるんだよね。
ほうほうほうほう。
うん。1960年、国内初のジュークボックス、セガ1000、発売。
え、知ってます？
知りません。
僕もわかんないです。
1960年ってね、結構な昔ですよ。だって。
はい。いや、でも、なんか知ってる人は知ってるかな。
うん、なんか、もともとそういうのをやってた業態の会社っていうのは聞いたことありますけどね。
そうなんですね。ほうほうほうほう。なんか、今のセガを考えると、やっぱゲーム会社としてのイメージですよね。
うん。うん、やっぱりなんかそういうアミューズメント系のところから出てきて、こう新しいゲームっていうところに流れていったんでしょうね。
あ、なるほど。
うん。
そうだ、ゲーム機として、
はい。
入ってきたのが、1983年。
うん。
セガ初の家庭用ゲーム機、SG-1000、発売。
あ、これは知ってます。
お値段。
はい。
1万5000円。
いや、当時としてはこれは。
お高いな。
高いんじゃないですか。
これお高いな。
はい、
うん。 で、まあそこからいろいろと、まあ、出るんですけども、他に耳なじみのあるものとすれば、1985年10月、家庭用ゲーム機、セガマーク3。
ああ、出ましたね。
これ出ましたね。名前だけ聞いたことあります。
見たこともないです。本体は。
俺も本体見たことないですね、これ。
これね、僕、親戚が持ってたような気がするんですよね。
あら。
はい。
ふーたらくん、セガっ子じゃないか、じゃあ。
いや、親戚ですから。
ほら、ね。セガっ子の血を受け継いでるみたいなね。親戚で。
あ、でもね、年表をもうちょっと言っていただくと、セガのある商品は持ってましたよ、ちゃんと。
はいはいはい。はい、俺、なんとなくそれはわかります。
あ、そうですか。
あれでしょ？黒い。
でも全部、はい、まあ、黒ですね。
全部黒って言おうとしたら、小さいやつでしょ？
小さいやつですね。
ああ、そうだね。
はい、お、
まあ、行きましょう、ズズイと。
はい、ズズイっていきますよ。うん、で、セガマーク3発売の、2年後、また家庭用ゲーム機、セガマスターシステム発売。
うん。
お値段16,800円。
うん。
うん。
うん。これ見たことある。
え？これ？
これね、俺、あれじゃなかったかな。斜め前のお兄さん持ってなかったかな。
ああ、そうなんですか？
うん、建具屋さんの方ね。
はい。
もう誰にも。
えらくローカルな。
伝わらないと思いますけども。そうそう、これ持ってた気がするな。
はあ、
まあいいや、ここら辺はまだね、1987年なんてね、うん、俺はまだ生まれて小指ぐらいのサイズしかない時ですから。
嘘でしょ。
まあだいぶ育ってますけど、まあちょっと飛ばしましょうよ、ここら辺は。
はいはい。
で、さあここら辺から皆さん、もうお馴染みになってくるでしょう。1988年。なんと来ました。家庭用ゲーム機、メガドライブ。
ああ、ここでメガドラなんですね。
やっとですよ。
あ、
お値段なんと、20,000円。
高い。
お高い。
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 お高いね。うん、
でもこれ生草さん持ってたでしょ、これ。
持ってた。
所有ハード。
よく覚えてるね。そうそう。
生草さん持ってたんですよ。メガドラ。
うん。
もう、ええとこのボンボンですね。
これね、人からもらったんですよね。で、はい、まあ、メガドラ発売された後、うん、その2年後ですね、うん、もう発売されちゃうんですよ。あれが。
そう。
1990年、はい、携帯ゲーム機、ゲームギア。
ゲームギア。
これね、クータラ君持ってたよね。
持ってました。
ね。
ヒカルさんとか持ってました？
ゲームギアは持ってなかったですね。
富蔵さんは？
僕はね、そのゲームギアを借りて、ああ、ハリマだとしてますね。しょうもない相撲のゲームを。
懐かしい。なんと、マゴロクでしたっけ？漫画。野球漫画描いてる人ですよね、確か。
でしたっけね。
そんなんやった気がしますね。
ああ、ハリマナだ。久しぶり聞いた。
コミック集めてましたからね、僕あれ。
ちょっと乱暴な力士なんですよね。
あ、そうです、そうです。張り倒すんです、すごいね。
それが2万ですよ。19,800円。
うん。これメガドラと1000円しか差ないんだな。
いや、これね、当時はもうゲームボーイが出てて、
うん、
まず白黒でみんなやっぱすごいすごいって言ってたんですけど、もうゲームギアの売りはやっぱカラーですよ。う
ん、そうだね、うん。
カラーで、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、液晶の画面の大きさも、まあ、遜色なかったと思うんです、ゲームボーイと。だからもう、うん、カラーでやれるんならゲームギア買うでしょ、普通。
うん。
うん。え、何そのね、濁った。
まずね、とりあえず、はい、その小さいお子様にとってね、うん、このゲームギアの電池の使用量はね、はい、子供の財力では無理だよね。
お電池がすぐになくなりますよね。
そうですよね。
確か6本欲しかったんですよね。
炭酸ね。
はい、炭酸電池が6本で、
4時間ぐらいしか持たなかったんじゃなかったっけ？
そうです。2時間半くらいかな。
そう
なんだ。
そうなんですよ。あっという間だったんですよ。で、電池が切れそうになると、こう薄くなってくるんですよね。
ああ、うん。
うっすら薄く、あ、これ。うっすら薄くなって、フェードアウトして、おしまいみたいな。
あの、ホワイトアウトして最後、黒い線だけピンって残って終わるんですよね。
そうで、僕、あの、テレビチューナーも持ってましたもん。これにつける。
だってテレビチューナーだと12,800円もすんだよ。
なんで持ってたかわかんないですね。
ええー、どこのボンボンなんじゃろ
実は。
あららら。欲しかったんですけどね。テレビがゲーム機で見れるってい
う
のがね。
そうだったですね。もう多分これくらいしかなかったんじゃないですかね。持ち運びでき
て。携帯テレビってそうかもしれないね。
20年前ですから。
もう20年も前なのこれ。
20年前ですよ。1990年ですもん。
あ、20年前か。
本当だね。もうちょっと遡ってみましょうよ。もうちょっと。
うん、あの時若かったな。
ま
あ、
いいですから、そういう昔話は。
すいません。
失
礼しますね。
じゃあ次行きますよ。はいはい、翌年、1991年。これ話題になりましたね。メガドライブ用周辺機器、メガ CD 発売。お値段。
出ちゃいましたね。
なんと、5万円。
高い。
わお。
これ、何に使うんですかこれ。
え？
何なんですかこれ。
あの、あれですよ。PC エンジンでいうデュオ R とかデュオみたいなもんですよ。CD メディアで、ゲームができる。
うん、なるほど。
うん。うん、ただ、身の回りで持ってる人いなかった気するな、ソフトも含め。
有名なソフト何ですか、メガ CD でできる。
どうですか、ヒカルさん。
え、あ、無茶ぶりじゃないですか。
今の振りは
。ひどいな。
ひどいっすよね、ちょっと。
俺知らねえものだって。
残念ながら全く。
ヒカルさんご存知ない？
メガ CT の存在すら怪しいところですよ。
ああ、そうですか。
ええ。
やっぱり困った時の
富蔵さんですよ。
ああ、その時間のね、ためが良かったです。某ウィキ先生に開けました
ので。なるほど。
ああ、もう知ったかですよ、もう。仮面ライダー。カメラ Z4 です
よ。はいはい。あれあれ。あれか。
忍者、はやてですよ。
あれかって嘘こけじゃないですか。
いやー、原作すらわからないやつが多いですね。まあ、はい、おそらく、このソニック・ザ・ヘッジホッグ CD とかが、こう目玉だったんでしょうね。
はもう、そうですよ。セガといえば、とりあえずソニックですからね。
いや、僕もヒカルさんと同じで、この存在自体がもう、あれですね、怪しいです、ね。
え？マジで？
ね、
持ってる人いなかったでしょ。
そうですよね。
そうですね。そうか。
もうちょっと。5万もしたらね。
もうちょっと。
もうちょっとじゃあいきますよ。で、ちょっとアーケード方面になっちゃうんですけど、これ社会現象にもなりましたよ。アーケード用基盤。モデル1を開発。1992年の話なんですけど、なんで話題になったかっていうと、このアーケード用基盤モデル1っていうので、バーチャファイターが、3D 描写の格闘ゲームできるようになったと。あれなんかいまいちな反応だな。
いやいやいや、まあ、感心した、ですよ。
バーチャファイターです、バーチャファイター。
バーここでバーチャだって思いました。
そう。
ここでついにバーチャですよ、92年。
92年ね。
でバーチャもそんなに思い入れない。
あれ？あ、そうだっけか。
僕、バーチャは、どっちかというと僕、鉄拳の方だったんで。
ああ、そうか、そうか。はい、当時分かれてましたよね。鉄拳派、バーチャ派って。
そうですね。あの、プレイステーションでは鉄拳が出てて、セガサターンでバーチャが出てたんですよ。
あ、そうですね。
そう。はい、そう
なので、もう、機種も違うので、バチッと分かれてたんじゃないでしょうかね。
次、翌年。1993年。 実は人知れず、メゴドライブ2用の周辺機器、メガ CD2 が発売されてます。
しつこいな、こいつ。
お値段、29,800円。約3万円ですね。
お安い。ちょっとお安くなってる。
うん。ちょっとね、ワンよりも1万円安くなりましたけど。
2万で2万。
僕は、うん、この存在、今初めて知りましたね。
メガドライブ2がまず来ましたよね。
うん。メガドライブ2ってそうですね。
メガドラ2のメガ CD2。
ちょっとメガ CD2 言う前にメガドラ2を言わなきゃいけない流れですもんね、これね。けどメガドラ2って書いてないですよね。
うん。
うん、まあ、うん。
いいんじゃない、
まあ、セガのこういうアバウトな歴史なのもいいね。ザクッとした感じ。
アバウトなの僕らでしょ
まあね、取り上げる僕の責任なんですけど。まあまあ、気にせず行きましょう。
次の年にはもうすごいの出ますから。
そう。はい、そうですよ。1994年、家庭用ゲーム機、セガサターン発売。
出た。
おー、来た。
お値段、なんと約4万5000円
たけぇ。
手出ないですね、これは。
これ、こんなに高かったですか？
最初はそうですね、やっぱりでもね。
ちなみに、ヒカルさんと富蔵さんはセガサターンは
持ってましたよ。
おお。
持ってたけど、うん。
僕も友達からもらったね。
あ、もう、富蔵さんはもらったと。ヒカルさんはどのタイミングで、もう発売。
うん、でもね、4万5千も出してない。
ああ、じゃあもうちょっと経ってからですね。
うん。
こんなに高かったんですね。
うん、ちょっとびっくりした、今。
はい。4万5千円って。でも
ちなみにお二人はあのセガサターンとプレイステーション発売されたときに一応ね、はい、今のゲームでいうプレステ3と Xbox みたいな派閥ってありませんでした？
ありましたね。
ありましたね。
その時はどちら派だったんですか？
私はプレステ。
あ、プレステ派。
プレステ先買いましたね。
まあ、やっぱプレステですよね。
あれあれ。あ、そうですか。
うん、申し訳ない。まあ、セガの特集で申し訳ないですけど、プレステですね。
セガの歴史なのに。
セガ特集だけども。
ゲスト間違えたかもしれないです。
サターンって言わなきゃいけないんですけどね。
グータラ君は？
あ、僕ですか？あ、僕、セガ特集やってるぐらいですからね。
僕、うん、そりゃね。
プレステーションですね。
あれあれ
素晴らしいです
ね。お前もクラッシュ派か。
ロンチで、鉄拳と、うん、あれクラッシュバンディクじゃなくて、何でしたっけ、ジャンピングフラッシュでしたっけ、 あれロンチじゃなかったでしたっけ、
はいはいはいはい、
とりあえずその2つ買いましたね。
はあ、なるほどね、
はい、出たあたりで買いましたよ。
あら、うん、いいとこの、
いやいやいやいや、お金貯めてたんです、それは。
いいとこ発言出ちゃった、また
違いますから本当に。
ね、セガサターンが、その当時は 32bit CPU を2個搭載してて、で、秒間30万ポリゴンを表示と。
うん、
で、セガサターン売り出した当時は、やっぱりその、なんていうんですか、3D 描写がすごいよと。いうので、すごく売り出してたんですよね。で、プレステの疑似ポリゴンと違うんだぜって言って、セガサターン当時、すごい頑張ってましたよ、勢いも。あったって言ったらおかしくないか。おかしくない。
やっぱり CM とかも特徴的でしたよね。うん、当時。
セガサターンはね、うん。そう、その話をね、ちょっといずれ、この後触れますけど、はいはい、とりあえずセガサターン、セガという会社が輝いてた時代ですよ、これは。うん。そして、次、触れるところで言うと、グイッと行きまして、セガサターンプレイした人ならこれも持ってたと思います。1996年、セガサターン用拡張ラムカードリッジ発売。
あー。
これ5800円って書いてますけど、これそれこそ格ゲーをやるときに、その、普通の描写のができない CPU が、性能が追っつかなくて、 っていうので、その、セーブカセットっていうんですか、その、当時でいうメモリーカードみたいなものを挿すところに、これをガチャッと挿して、キングオブファイターズか、サムライスピリッツかどっちかだったと思うんですけど、やるみたいなことがありましたね。
確か、ヴァンパイアセイバーもですね。
あ、ヴァンパイアセイバーもか。はい、あ、ってことは、ストゼロ2とかもそのあたりかな？
かもしれないですね。
うん。
あ、その前にですね、1ヶ月前のやつに触れてもらいたいんですけど、X 指定ソフト配信。はいはい、やっぱりセガサターンって何が魅力だったかっていうと、まあもちろんその 3D のポリゴン、云々とか性能とかの面もあったんですけど、うん、ソフト面ってやっぱり18禁が出てたんですよね、当時。
そうでしたね。
うん。だからそれがね、ちょっとそのゲーム雑誌をペラペラっとめくった時に、そういう記事が載ってると、おっとか、こう、反応してたの覚えてますね。
ああ、当時のぐうたら少年は。
はい。
心を熱くしてたわけだね。
セガサターンすごいなと。プレイステーション。
宇野村病院とかですね。
そうそうそうそう。なんかそういうのありましたでしょ、いろいろ。
うん。
ドキドキするようなゲームが。で、友達がセガサターン派だったんですね。
はいはいはい。
うん。で、友達がそれ系を持ってたんですよ。うん、同級生とか下級生とか。
うん。あったな。
ありましたね。
それを、友達ん家に泊まりに行って、みんなでこう、うん、何ちゃんがどうのだとか、こう、言いながら。
なるほどね。
そうそうそう、やってたの覚えてますよ。ないですか、そういうの、はい、なかったですか。
いや、みんなでするんですか。
そうそう、みんなで、この時間帯はこの子がいないとか。そういうのやってましたよ。
なんかそういうのって、一人でしません？
ああ。
こう、閉じこも
って。こっそりとね。
それこそ多分、ひそひそと、僕の場合なんですけど、セガサさん持ってなかったんで、はい、そういう時にこう、ね、みんなで男連中で集まって修学旅行的なノリでやってたような気がしますね。
もしかしたら僕とぐうたらくんのその地域だけだったかもしれませんけど
、はい、
僕の家で、うん、当時その PC エンジンで発売されたときめもなんかも、
あ、
みんなで集まってやってましたからね。
そうです。
ああ、でも、ときめのはね、うん、やりました、友達ってね。うん。ワイワイ言いながらね、やりましたね。
なんか、そういうノリありましたよ、当時は。
なんかね、はい、みんなでやるっていう、うん、そうそうそう、ワイワイ騒ぎながら。
うん。うん、
まあ、とりあえず、それの、エクスシテが、実は96年、2年後の10月に廃止と。
ああ。うん。
これやっぱ触れとかなきゃならんでしょう。
2年間の間でね、いろいろと頑張ったソフトあるんでしょうけど、
うんうん、
この間にね、その、まあ、ちょっと成人指定方向では、PCFX なんかが出てきて、
ああ、
そちらに流れちゃいましたからね。
はい。
うん。うん、次行きますよ。はい、次がですね、1997年。皆さん、多分ご存知だと思います。セガタ三四郎、CM の放送開始です。
あ、そうなんだ。
はい。セガタ三四郎、セガタ三四郎ですね。
そうそうそう。
セガサタン四郎ですよ。
おー。
これ今となってはね、渋いおじさんで有名になりましたけども、藤岡弘、
うん。
うん。
柔道着着て、最後にセガサタン四郎って言うんですよね。
はい。
これ衝撃でしたね。
いやもうシュールなCM でしたよね。
やっぱり、
インパクトでかい
ですよ。今思うと、この CM って本当セガらしいですよね。
うん。このなんかバカさ加減じゃないですけど、
うん。
こうなんか遊びを本気でやってるみたいなね。
そうそうそうそう。
うん。熱さを感じますよね。
うん。
それの他に、セガタ三四郎の他に、あと有名なのが、湯川専務でしたっけ？はい。
ドリームキャストですね。
あ、そうか、それはドリキャスか。うん、
そうなんですよ。
あ、そうか、
そうです、そうです。
はい。
パッケージに顔出てましたね。
ありましたね。
誰だよ、このおっさんは、みたいな感じですよね、最初。はい。
ほんまそうですよ。
じゃあ、そのままの流れで、うん、ドリームキャストの話行きましょうか。 1998年。ああ、ここあたりになると俺の記憶も鮮明に蘇ってきますね。11月に家庭用ゲーム機ドリームキャスト発売。お値段約3万円。これどうですか？皆さん持ってました？ドリキャス。
買いましたよ。
おお。
これはもちろんね、持ってますよ。
あ、お二人どちらも持ってる。
ドリキャスはね、まあ、あれですよね、割りかしこのぐらいになると、こう、バイトしたりなんかしてね、あの、小金ができてきますので。
うん。買えますかね。買った記憶ありますね。
うん。ふうたらくんは？
え、ね、もちろん、今週ほら、セガ特集やってますから。
そうですよ。
買ってません。
まさかの転倒じゃないですか。
持ってません、買ってません、やってません。
信じられない、君が。僕は信じられない。
あ、じゃあ生草さんはもちろん。
持ってない。
え？
あれ？
買ってもいないし、持ってない。
しかも、かぶせじゃないです
か。あ、じゃあ全然、その、ドリキャスのソフトも、支払ったことないんですか？
これはね、僕、当時のその大学の友達が、ドリームキャスト持ってて、
こう。
で、その人の家で、格闘ゲームしてた思い出ありますね。
ああ。
マブカプですか、それこそ。マーブルバーサスカプコン。やってましたね。
僕は、どこかわからないですけど、シェンムーやってましたね。
シェンムーな？はいはいはい。
シェンムーってどんなタイミングで出たんですか？ドリキャスの。出てすぐですか？
シェンムー第1作目出たのが、1999年12月の29。
ああ、ちょうど1年後か。
うん。
そうですね。
じゃあ、ヒカルさんは、例えばこれ一緒に買った時に、一緒に買ったソフトとかといえば？
私ね、発売日当日には買ってないんで、
あ、ちょっと経った。
かなり遅めなんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
もう特定の目的のソフトと一緒に。
おっと？
そのソフトは？
ファイプロ。
ああ、渋い。
ファイアプロ
です。それがために、ドリキャスってのがね。
ですね。それだけのために買ったですね。
すごいですよね。もう、ヒューマン愛ですよね。
ヒューマン愛、プロレス愛です。プロレスラブです。
ファイプロか。ドリキャスで出たのが知らなくて。
ああ。
うん、もうどんな映像かすらも全然わかんないですね。
うん、
サターンでも出たんですよ。その後継機的な扱いで出たんで、これはと。
やっぱいろいろと。
そうですね、やっぱり、うん。
いろいろ違うんですか、やっぱり、ドリキャスで出てたくらいなんで。
とりあえずね、ネットにつなげれるっていうのが売りで、ダウンロードコンテンツ的な、選手が新しいのが出てくるとか、エディットのキャラが増えるとかいうのがありましたね。技が増えるとかね。
あ、それは魅力的ですね。
プロレスの技って更新が早いんで、
はい、
最新出たらすぐみたいな、あったらしいんですけど。
あ、ドリキャスってそういうネットも確かやれたんですよね。
そうです。つなげれたんですよね。
う
ん、はい、
そうそう、ドリキャスのキャストのね、その売りの一つが、その圧倒的な演算処理の性能と、
うん、
あとモデム内蔵してるので本体に、
うん、そうなんですよね、
うん、電話線さえぶっ刺しゃ、
うん、
すぐインターネットできますよっていうね。
そうですね、
当時のゲーム機からしたらものすごいことをやってのけたんですけど、
うん、
てんてんてんでなんですよね。
早かった、
うん、ちょっと時代があれでしたかね。
そう、さっき読みすぎたんですよね。
うん。あと、ドリーム。
電話回線ですからね。
ええ、電話回線がね、うん、当時の契約内容とかいろいろありましたからね。
ちなみに、富蔵さんは、ドリームキャストを。
はいはい。
何とソフト、うん、
僕は、ね、このドリキャス買ったっていうのが、持ってたプレステがね、うん、読み込みがめちゃくちゃ悪くなりまして、で、僕それ直そうと思って分解したらね、直らなくなって、壊れちゃったんですよ、プレスが。で、また同じの買うのもなんかすごく嫌だったんで、じゃあドリキャス買おうかと思って買って、 で、一緒に買ってきたソフトがね、今ちょっとね、思い出したんですけどもね、ダイナマイトデカ
ツ。ああ、なるほど。名作ですね。
うん。まさにセガじゃないですか。
セガですよ。はい、うん。もうバカバカしいことをね、本気にする。もうセガ、ザセガっていうような。
そう名前がすごいですよね。ダイナマイトデカですからね。
そうですよ。もうね、何でも武器になりますからね。マグロとかでも。
あります。
で、ダイナマイトデカってね、アーケードでも出てるぐらいですからね、人気で。
うん。うん。そうですね。
うん。
あ、でも先ほどのあの、富澤さんの話で思い出したんですけど、プレステって、読み込み、だんだん鈍くなってきましたよね、後半になると。
うん。そうなんですよ。
斜めにすると読み込むとかってなかったですか？
うん。僕のプレス最初、まあ、据え置きとか、はい、まあ、普通にね、置いてたら読み込まなくなったんで、はい、これをね、立てたんですよ。うん、
はい、はいはいはい。
で、立てたら、読み込めたんですけど、これまたね、読み込めなくなったんで、はい、これをね、立てたやつを、こう、またね、ぐぐぐぐぐっと角度をつけて、はい、要はひし形みたいな形にして、置いてたんですよ。はい、
それで読みと。
で、これは読み込めると。はい、でも、そのうちそれも読み込めなかったんで、はい、最後は振ってました
ね。破る
振るんですよ。振ってグワーって振ってたらカリカリとかって音がして読み込むんですよ。
やっぱりそこは通るんですね。うん、僕もだったんですよ。斜めにすると読み込み始めて、
はいはいはい、
斜めで読み込まないと縦になって、で僕の場合はだんだんその角度が90度から120度くらいとかになってきて最後に逆になってましたから本体が。
できてて、はい、そうですね。あれ、裏返しても読み込みますよね。
後半もう裏返してましたからね。
ですよね。
そこは通るんですね、プレイステーションやってる人は。
やりますよ。
アクロバットな姿勢でプレイしてるんですね。本当に。
そうそうそうそう。
で、まあ、プレイステーションには結局負けちゃうドリームキャストなんですけど、当時その他にもね、モデム回線とかの他にもう一つ目新しいのがビジュアルメモリ、
うん、
これもね、時代が早かったのかアイデアはすごくいいと思うんですよ。ドリームキャストのセーブデータっていうのはメモリ、プレステで言えばメモリーカード本体に挿しますけど、うん、ドリームキャストの場合はコントローラーのところに、なんていうんですかね、ポケットステーションみたいな、プレイステーションの画面付きのおやつを囲って差し込んで、で、そこで保存。で、その保存したメモリーカードには、まあ画面付きなんですけど、それを取り外してゲーセンとかでそのままデータ持ってったりとか、その外したビジュアルメモリーでまたちょっとミニゲームできたりとかっていう、ね、応用も聞いてたんですよね。
そうなんですよね。
うん。
あ、ゲームセンターとかにも大丈夫だったんですかあれ。
そうそう。
へぇー。あ、セガだからこそできたみたいなとこありそうですね。
そう、このドリームキャスト出た時のローンチで、うん、そのバーチャファイターの新しい3の新しいバージョンが出たんですけど、
うんうんうん、
これを持っていけたのよ。そのマイキャラとして。うん。
あ、じゃあもう今、まさに今、ゲームセンターで起きてることじゃないですか。
そうなんです。
早すぎた。
でもダメだったんです
なんですよね、
うん、まあ持ってない俺が言うのもなんだけどもはい、じゃあね、その後、まあ先ほど言った湯川専務、
うん、
これもドリームキャスト発売されたと同時に、瀬形三四郎の次のキャラクターとして登場しまして、でまたこの CM もねすごく衝撃的で、自虐ネタがすごいんですよね。
そうですよね、
うん、これは見た当時笑いましたもん、
うん、
子供たちがですね、小学生の子供たちが会話してて、湯川専務がこう聞き耳をするんですけど、ドリームキャストってダッセーよなーっていう CM なんですよね。で、やっぱプレステだよなーっていう話をね、ライバル会社の名前も普通に出してましたからね。
うん。
OK。
はい。 そして湯川専務の後、まあ、ドリームキャスト頑張るんですけど、まあ、だんだん売り上げが落ちていき、うん、それでもドリームキャスト3年ぐらいは頑張るんですけどね、
うん、
2001年の3月、ドリームキャスト出た当時3万円したんですが、ドリームキャスト値下げで9900円まで公式で落とします値段。
お求めやすい
安
値段、
ね、衝撃的な価格設定ですよ ね。
そしてそれが3月1日です。2001年3月1日、9900円に落としたのにもかかわらず、その月の月末3月31日ドリームキャスト製造中止と、
うん、
ま、完全に息の根が止まってしまったわけですな。
うん、うん、なるほど、切ないですね。
なんかちょっとね、一つの歴史を見たね。
うん、うん、セガは倒れてしまったんですよね。
そう、このあたりよくよく年表を見ても、そのセガが手掛けたゲームセンタージョイポリス営業終了ばっかりなんですよね。2001年、
ちょっとだいぶ痛かったんでしょうね、やっぱり。
あ、2001年もきつかったんでしょうな、うん、セガ、
うん、
あ、2002年京都のジョイポリスも終わってますね。
あれ、大阪のジョイポリスっていつでしたっけ。
大阪ジョイポリスはですね、これに書いてないってことは残ってるんですかね、まだ
残ってるのかな。ああ、
梅田のジョイポリス開業がドリームキャスト出た年ですもんね。
そうですよね、あの時はすごい勢いだったので、
うん、
デートスポットでしたからね。
ああ、なるほど、
ほうほうほう、
はい、
さて。
はい、そこで、まあセガサターン、それからドリームキャストのハード関係では頑張ったんですけど、
うん、
まあ、どちらもダメになり、
うん、
でそこからセガはあのゲームソフトの方に注力するようになります、
はい、
うんうん、
それと同時にですね、そのアミューズメント関係、そのゲーセン以外でもですね、
うん、
なんとセガがですね、皆さんこれあの聞いてる人、大人の方々ご存知かと思いますけども、2004年、サミーというその、まあこれもアミューズメント系の会社ですけど、でセガサミーホールディングスと合併して会社作ります。ここで、スロットの好きな方はご存知、あれですな、北斗ですな。このあたりですね。
なるほど。
そして、金を儲けると。そして、今に至ると。
なるほど。
ああ、ものすごい最後ざっくりでしたけど。
まあ、それじゃなんか最後セガはあのパチスロメーカーみたいなや
つが。そこの間にもね、あのセガは頑張ってソフトいっぱい出し続けてて、今はまああの結構ね癖の強いソフト出してるメーカーとして頑張ってますね、うん、まあざっくり歴史はこんなもんですかね、うん、あまりにも僕たちが話しすぎたところがありすぎてですね、ヒカルさんのお時間が、
いや決して話しすぎっていうわけではないんですけども、何分いろいろとありましてですね、
はい、すいませんですね、遅くまで
申し訳ないです。はい、とても楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
またぜひ呼んでいただけたらと思いますんで、
はい、ではまた。
ありがとうございました。
お話はちょっとこれからも続きますけども、まず一旦ヒカルさんはここで、
はい、そうですね、はい、放送楽しみにしております。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。